ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
先週イベントどうもありがとうございました。
こちらこそ非常に楽しかったです。
楽しかったですね。もう本当に何が楽しかったって、須田さんのスーツの色が楽しかった。
ありがとうございます。いや、見て聞いて楽しんでいただけるね、イベントになったんじゃないかなと。
あれは本当に見に行っていただいた方には、はい、いい目の保養に、なったんじゃないかと思いますが、須田さん、あれからも世の中いろいろ動きがありまして、昨日京都話題になってますけれども、宮沢博之議員が議員辞職ということで、今日は週刊文春に、そのあたり、女性問題の記事も出ているということなんですが、須田さん、このあたりの動きはどうご覧になってますか？
ただですね、現時点ではまだ議員辞職には至ってなくてですね、実は昨日ですね、自民党本部の幹事長室に、離党願いを提出したんですよ。
ごめんなさい、離党、ね、そうですね、はい。
でこれがまた不思議でしてね、自民党本部でですね、こうずっと待ってるとですね、本人が現れてないんです。姿を現してないんですよ。で秘書でもない。でも話を聞いてみるとですね、もう秘書がですね、呆れ果ててて、もう俺仕事辞めたみたいなことになってたためにですね、全くの別の第三者が、宮沢さんのですね、宮沢議員のですね、離党届を幹事長室に出しに来たと。で本人所在不明、どっか都内に潜伏してるので、何か情報ある方、私にちょっと教えていただきたいなと。なんか中央線沿線にいるっていう噂が飛んでるんですけれども、全く姿をくらましているという状況になってますね。
比例で選ばれてるんですね、宮沢議員はね。
比例というよりも選挙区で落選をし、比例復活当選ですから、はい、ですからですね、おそらく次の選挙相当厳しいんじゃないかなと思いますけどね。
これ一旦もう議員は辞めるんですか、それとも自民党離党する？
おそらく議員辞職だから、本人がですね、一体どうしたいのか、これ昨日もですね、どうも話を聞いてみるとですね、本人もぐずぐずぐず出所進退してたんですが、周囲から言われて、支援者などから言われてですね、とにかく今のこの、選挙期間中ですから、ということもあってですね、自民党にとってイメージ最悪になる、とにかく離党届出せというふうに促されて出したわけですから、まだ本人どうするか決めてないんじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。何か言葉の中では、その比例ということもあって党で取った議席ですからみたいなコメントもあったということではあるんですけれども、まだそのあたり、じゃあまだとりあえず離党届が提出されたというところですね、現時点で。
そうですね、そうですね、昨日の時点では。
はい、はい、ではそんなお話から続いてこちらでございます。さあ、和歌山新2区は仁義なき戦い、二階俊博元幹事長の後継者選びに急展開でございます。読売新聞によりますと、和歌山県町村会はですね、昨日次の衆議院選挙和歌山2区について、自民党の二階俊博元幹事長の三男で公設秘書の信康氏に出馬を要請いたしました。信康氏は記者団に対して、要請を重く受け止める、熟考を重ねて結論を出すとの考えを示したことが報じられましたが、さあ和歌山2区といいますと、現在無所属となりました世耕弘成前参院幹事長による出馬の可能性も支えかれておりました。さあ、この気になります和歌山の選挙情勢、改めて須田さんにお伺いをしたいと思います。お願いいたします。
はい、そもそも大前提としましてね、イベントのあった翌日、土曜日の翌日、日曜日ですね、でこの日にですね、実は和歌山、自民党の和歌山県連では非常にこう重要な会議が行われる予定だったんですよ。でその会議というのはですね、二階、現在ですね、和歌山県連会長を務めておられる、二階俊博元幹事長が、議員を、ね、出馬しないものですから、退職されるものですからね、じゃあ県連会長どうするんだという問題と、ナンバー2の県連の幹事長の、をどうするのかということを議論する、会議する場が設けられてたんですよ。ところがそこにですね、二階俊博さんが欠席ということになったんですね。で非常に重要な、だって自分の、後継会長を決める会合に欠席をする、ちょっと体調が悪いのでと言われるような、ことで、欠席になったわけですが、なんかそこで、そんなに悪いのと、そんな体調悪いのかということで、いろいろことでですね、情報が飛び交いましてね、前日から発熱をして入院していると、でしかも東京都内で入院しているということで、それを受けてですね、一気にですね、重篤説が流れたんですよ。 日曜日月曜日の段階で、二階さんがもうちょっと再起不能に近い形で重篤になったんじゃないのかという噂がですね、流れましてね、でそのあたりからですね、今回のまあ言ってみればですね、後継問題というのがドタバタと動いてきているよというね、
ああそうなんですね、
でもともとですね、まあ二階さんの後継というと、これ地元のですね地方議員の方々ね、町議会議員市会議員も含めましてね、地元の、まあ、あの地方議員の方々はですね、まあ、信康さんへというふうな、動きを見せてた。もともとはですね、長男の俊樹さんが、まあ、なんとなくね、まあ、一家のね、まあ、言ってみれば後継者なんだから、ね、二階家のですね、後継ぎなんだから、当然長男の俊樹さんが、まあ、二階さんのですね、後継者なんだというのが、なんとなくこうイメージとして広がっていたし、そのために実績を作るために、2016年、御坊市長選挙に出馬されてるんですよ。
はいはい。
で、そこで実績を積んで知名度を上げてスムーズにですねバトンタッチしていこうというのがどうやら二階さんのですね戦略だったようなんですね。ところがですね、この御坊市長選挙に大敗するんですよ。もうケチョンケチョンに負けるんですよ。で市を二分した選挙ではあったんですけれども、前職の方というか現職の方がですね、圧倒的な大差で当選するというね、状況になった。でその背景にあるのは、やっぱりこの二階俊樹さん、つまり長男の方の、人気がなさすぎたんですね。不人気ぶりが際立ってたためにですね、このままじゃ、ちょっとね、二階さんは後継者として、長男は不適格じゃないのか、やっぱり有権者が支持していないということで、町村会がですね、信康さんという三男の方をと、担ぎ出したという背景があるんですね。
でこれ和歌山2区はですね、今回世耕さんが、まあ、自民党離党するという形になりましたとなってくるとですよ、これ世耕さんの立候補というのもあるんですかね、くら替えしての。
ただですね、世耕さん無所属で今回の選挙を戦わなきゃならない、これ参議院選挙もおそらく衆議院選挙もそうなんだろうと思うんですよ。そしてね、ちょっと話横にそれますけども、その自民党に立って自民党の中でですね一番重いね、まあ利的行為は何なのかっていうと、自民党の公認候補が立っている中で選挙に出馬するということは、これはね一番重要な最悪な反党行為なんですよ。
なるほど、はいはい、
ですからこれ自民党が立っている中で無所属所属とはいえ世耕さんが出馬するとですね、これ相当揉めるというかですね、世耕さんの自民党副党の目がこれ消えてくるんですね。
なるほど。
だからここで要するに、二階さんサイドが陣営がですね揉めてるからといって、世耕さんがその後を襲うような形を取るとですね、これもまた問題ですから、世耕さん一旦ここは様子見を決め込むはずなんですね。
なるほど、はい。
まあ、くら替えするとしてもですよ、ですからそういった意味で言うと、世耕さんの場合はですね、次の参議院選挙にしろ、次の衆議院選挙にしろ、きちんと勝ってくると、きちんと勝ってで、そして自民党の副党のレールを敷くというのが、今後世耕さんの復活の、道筋じゃないのかなと私は思いますよね。
ということは、このままでいくと、その新和歌山2区というのは、おそらく自民党はその三男の方信康さんがお出になって、まあ、野党がどんな候補を立ててくるのかという争いにどうやらなりそうだと。
ただしですよ、ただしですよ、この長男の方が、我こそが二階俊博の、後継者なんだと、ものすごく強い意識を持ってるんですよ。
あら、
ふざけるなと、3人弟が出るなんてっていうね、そういう方なんですよ。ですからこの三男が担がれたとしても、俺は俺で出るなりね、あるいはお家騒動、二階家の中のお家騒動が勃発する、ね、だから長男の方が果たして納得してるのかどうなのかっていうことなんですよ。
あ、なるほど。じゃあそのあたりも含めてまだ波乱含みではありますけど、 あくまでその自民党とすると、今その三男の方に、まあ、引き継いでほしいという思いがある、まあ、もちろん有権者の方がどういう判断なさるかということであるんですけれども、ここまだ収まってないということなんですね。
全く収まってないですね。
はいはい、では続いてこちらでございます。さあ、その二階さんの影響は東京都知事選挙にも及ぶ可能性ありということだそうでございます。読売新聞によりますと、二階 俊博元幹事長といいますと、まあ、例えば中国に独自の人脈を持っていたり、国内でも小池百合子東京都知事とですね、まあ、通ずるなど外交や内政政局で独自の存在感を発揮していた方でもいらっしゃいます。政府や自民党は二階氏の次の衆議院選挙出馬による影響を注視しているということなんですが、さあこれがですね東京都知事選挙にも影響が出てきそうだということなんですけれども、改めて須田さんお願いします。
はい、うん、今ですね、子どもの日曜日に投開票日を迎える、ね、うん、補欠選挙というのが全国3カ所で行われておりますよね。はい、そうですね。で東京15区というところでね、補欠選挙が行われてるんですが、ここにおいてはですね、ある種、言ってみれば小池百合子の東京都知事がキーパーソン的な存在に今なってるんですよ。というのは小池都知事がですね、支援する候補者が今、出馬しておりましてですね、選挙期間中なんでね、なかなかこれ実名上げることが難しいんですけれども、都知事がですね、支援する候補者が出ているんですが、当初この候補者に対してはですね、自民党が相乗りをするというふうなね、方向で動いていた、はい、これ総理にとってある意味でメリットがあるんではないかと言われてるんですね。でというのはですね、自民党にとってみると、要するに今回の選挙で言うとちょっと島根も難しい厳しいなと、はい、長崎については候補者立ててないから不先輩、で東京の選挙区というとですね、これまで政治と金の問題で2代続けて自民党の国会議員が、議員辞職したりですね、逮捕されたりしてるわけなんですね。でそういうところを含めてですね、今自民党は立てることはできないということで、ここに候補者立てていないんですよ、東京中国と、いうことで、に不先輩いっぱいということになってしまうと3連敗になっちゃいますからね。どっかでとりあえず形の上だけでも勝っておきたいなということで、目をつけたのが東京中央区の小池都知事が、推す候補だったんですね。そこに相乗りしようと思ったんですが、相手側があんまりいい顔をしなかったために、その候補者がいい顔をしなかったために、推薦を出すことができなかったんですよ。
なるほど、はい、
ね、で、言ってみれば、小池都知事も含めてね、ここは推薦出してほしかったんですが、と言いますのはね、長年にわたって小池都知事と、自民党東京都連はですね、対立してた、で東京都議会においてもですね、自民党野党ですよ、で、都知事と言ったら、都民ファーストの会という圧倒的な与党がありますから、その力をバックにですね、都知事は、都政運営をやってきたんですが、それが去年の暮れぐらいから雪解けムードが漂ってきたんですね。東京都連会長の萩生田さんと小池知事がもともとは県営の中だったんですが、会食をし、食事を取りですね、そしてこの春のですね、八王子市長選挙というのがあったんですが、これは萩生田さんの地元なんですが、ここに小池さんが支援に乗り出しましてね、で非常に厳しい状況だったんですが、自民党の候補が勝つというね、というところになったんですよ。でこれでいよいよ、がっちりですね、自民党と自民党東京都連と、小池さんが手を組むんじゃないのかというですね、そういう見立てが広がったんですね。でそこへ持ってきて、ここへ来ての、ね、大混乱、つまり、岸田首相のですね、内閣支持率がどんどんどんどん下落していく中で、ポスト岸田がですね、水面下で大きく取り沙汰されるような状況になってきた。で、そういった中で、じゃあ仮にですよ、小池さんが国政に復帰したら一気にですね、首相候補として場合によってはね、ジョーカーとしてですよ、一気に出てくるんじゃないのか、もともと国会議員ですからね、とも言われてたんですよ。でその小池さんの国政復帰の可能性という点で言うと、要するにもともとですね、自民党は小池さんに対して、非常にこう厳しいスタンスを取っていたんですが、とはいえ自民党の中で唯一ですね、小池さんとパイプを吉見を通じていたのが二階俊博幹事長なんですよ。で二階さんはですね、例の郵政解散において、当時は選対委員長というポストがなくて、選挙の責任者は総務局長というポストなんですが、その総務局長についてのは二階さん、そして小池さんはもう言うまでもなく、兵庫の選挙区から、くら替えをして東京選挙区にドーンと落下傘候補で乗り出してって、でそして、刺客とかくの一ということで選挙戦を大きく盛り上げてですね、一気に郵政解散に、勝利を導き出したその立役者なんですよ。でそれを演出したのが二階さん、ということはそれ以来の盟友なんですね。
なるほどな、そこからもずっと通じてるんですね、君役をね。
でそうするとこの二階さんが今影響力が低下してきた、場合によっては健康不安説も出てきているということで、うん、二階さん不在ということで小池さんの国政復帰の目がちょっと消えつつある、
うんうんうん、
そうするとやっぱり都知事選、この4月のですね、都知事選に出馬せざるを得ないというね、うん、状況になってくるということで、二階さん不在ということは要するにこのね、補欠選挙後の政局にも大きな影を落としているということなんですね。
あの都知事選が6月の20日に越されまして、ね、7月7日投開票ということですから、はい、これもまあ言ってる間になってきますよね。もう動きとしてみればこれと多分東京都内は15区の補選が終わってくるとこのムードになってくるんでしょうね、はい、きっとね。
そうですね、うん、ですからその段階で出るか出ないかを決めなきゃならないんですけれども、うん、今の状況ですと、頼みの二階さんが、うん、こういう状況ですから、ね、先ほど申し上げたような状況ですから、うんうん、なかなかそのね、国政復帰の目は見えてこないのかなとそういうふうに思いますよね、う
ん、でまあこれどうなんですか、もし都知事選挙に出るとなってくると例によって例のごとくやっぱり小池さんの人気っていうのはすごいんでしょ、東京都内では。
そうですね、うん、非常にですね高いものがあって、特に、ご婦人層といったらいいんですかね、
うんうん、
女性に対して非常に人気があって、で中でも創価学会の、うん、まあ、公明党の最大の支援団体ですね、婦人部というところがあるんですよ、
うんうん、
そこには絶大な人気がありますからね、
うんうんうん、
で、まあまあ、おそらく小池さんが出てくれば、うん、経歴詐称疑惑を跳ね飛ばしてですね、うん、ね、当選 の、まあ、あのかつてのように大量得票は望めないにしてもですね、うんうん、当選ラインに届いていくんではないかなとそう思いますね、うん、
まあでも考えてみるとやっぱりその改めて思うんですけど、政治の世界ってね、こう誰と通じているのか、まあ、これが結局は派閥とかにこうなってくるわけなんですけど、まあ、特にやっぱり党内の有力者の方とつながってるかつながってないかっていうことで、これだけ須田さん大きな影響が出てくるわけなんですね。
そうなんですね、でちょうどですね、いろんなこの、今後ね選挙の年になってきますから、いろんな動きが出てくるということで、例えばね昨日も私、夕方というか夜早い夜の時間に議員会館に取材に行ったんですよ、で私が取材に行ったというか、まあ、いろいろと打ち合わせ行ったその大物議員と私が会ってるということを、うん、がバレてしまうとですね、うん、いろんなハレーションを呼ぶということで、うん、そこから出るときは別々に出ようってことで、うん、出口を別にしてですね、時間をずらして出ていくと、はい、
うん、
で私は喫煙ルームに入ってタバコを吸いながらちょっと時間を潰して出てきたら、うんうん、ばったりその奥さんと、ま、ね、顔合わせてしまったものですから、はいはいはい、奥さんは帰るところでね、はい、議員会館にいらっしゃってた、うんうん、でこれで一緒にまた出たら元の木阿弥だろうって、またもう一回私タバコ吸いに戻ったっていう。
でも須田さん自身も選挙のキーマンということですね、そうやって思うとね。
いやいや、そうじゃなくて、ね、この二人がつながってるとなると、うん、いろんなこうハレーションが出てくるという側面があったんですよ。
いや、また今度のイベントでそれ誰やったら聞こう、はい、では続いてはこちらでございます、はい、さあ一方で自民党による政治資金規正法改正案の独自案、須田さんはどう思うでしょうか。毎日新聞によりますと、参議院の予算委員会、政治資金などに関する集中審議を昨日行いました。岸田総理は自民党がまとめた政治資金規正法改正案の具体案をめぐりまして、責任の厳格化については自民も強い問題意識を持ち具体的な対策を講じていきたいなどと強調しましたが、野党はですね、連座制に関する自民党の甘さなどを指摘する質問を連発いたしまして、小手先の案だなどと攻勢強めたということなんですが、さあ自民党の独自案、須田さんはどんな風にご覧になってるでしょうか。お願いします。
いや、もう肝心絡めなところが、つまり背骨の部分がすっぽり抜けをしていて、はい、うん、要するにこれじゃまた第2第3の裏金問題出てくるんじゃないかなと私は見てますよね、うん、
はい、
でそしてもう一つ問題なのは、うん、でまあ、野党、与党も与党というか自民党も自民党だけれども、うん、野党も野党だろうと、
はいはい、
ですから肝心なところ、要するに連座制なんかこれ全くね、うん、今回の政治資金規正法改正の、うん、まあ、目玉でも何でもないですからね、そこが行われればですね、抑止になるかっていうと全くそうじゃない、やらなきゃならない肝心かなところは、うん、もう与党も言わない、自民党も言わない代わりに、うん、野党も全くそこに触れようとしないという大問題があるんですよ、これ。
これ一つね、確認書を作るってあったじゃないですか、収支報告書が、ね、あって議員本人も確認しましたというのを取り交わして、 ということをやってるんですが、こんなんじゃ全然意味がないということなんですね、これね。
意味がないですね、うんうん、つまりその収支報告書に対して責任を持ちますよ、うん、ということなんですけれども、うん、じゃあその収支報告書の正当性って誰が証明するんですかと、うん、いうことなんですよ、うん、つまり私が言いたいのはですね、うん、この正式に収支報告書というものが、うん、ほとんどのケースで外部監査、うんね、外部の第三者によるチェックが行われていないんですよ、うん、でそれについてはですね、法律上それをする必要がないというふうに明記されてるんですね、うん、じゃあその外部の監査の必要のない、政治団体っていうのはどこなのかというとですね、うん、びっくりしますよ、うん、政党、うん、そしてその政党に所属する政治資金団体、うんはいはい、そして今問題になっているその他政治団体、その他政治団体というのは派閥、うん、各政党のですね、都道府県連、うん、政策集団、これがその他政治団体になります、うんうんうん、こういったところに対してはですね、うん、一切外部監査必要ないんですよ。
あら、
政党必要ないんですよ。そして政党の第二の財布と言われている政治資金団管理団体も必要ないんですよ。
あら、
でそのお手盛りのチェック で、うん、でそれをはいこれは正当なものですよと出されてきた時に、うんうんね、じゃあそれを確認書出しましたって、はい、誰が信用できるんですか。
そうですね、うん、
つまり今やらなきゃならないことは、うん、要するに全ての政治団体について対して外部監査を入れるというごくごく当たり前のことをやるべきなんですよ、
うん、
要するに外部監査というのは会計士もしくは会計監査事務所ですよ、はい、そこがきちんと監査をしまして、それだって、ねうんごまかされてしまったり全部チェックできるかどうかっていうのが不安が残りますよ、うん
はい、
とはいえですね、会計士や監査事務所が手を入れればですね、うん、それなりにきちんとチェックが行われるはずなんですよ、うん、なぜそれやらない、それやれやれと前から言ってるじゃないかと、うん、それなぜ国会で議論しない、野党も要求しない、うん、だから野党だって自分たちの政党にその外部監査をやると嫌なんでしょ
う、うん、だから結局それを出してる政党はないわけですよね、今回その独自案の中でね。
で、そうなんです。
しかもこれ自民党も本来出すはずじゃなかったんですよね、
その
独自案をね。でこれをなんか周りにやいのやいの言われて渋々じゃあ出しますみたいな感じだったんですよね、これ。
うん、で出したはいいけど全くの骨抜きですねと、うん、で今焦点になってるのは、うん、このね新聞も、ね、協力して、うん連座制だ連座制だ、はいはい、そんなのはポイントじゃないのよ、うん、連座制やるにしても、うん、そもそも収支報告書が信用のおける信頼のおけるものなんですかどうなんですか、うん、というところなんですね、うんうん、
これだから結局ね向こう側の理屈を取るとですよ、このまあ連座制一つ取ってもそうなんですけど、まあ、完全に議員なりに、この責任を持出してしまうと悪意のある第三者がという言い方もするじゃないですか。なんか その議員を貶めようとして、まあ、なんならこう偽りのものを作ってサインはしました、連座制だとなって、いうことを心配するっていうのよ。これあたりってどうなんですか、そんなことが実際起こりうるのかどうかだったりもするんですけど。
いや、うん、だからそれもね、うん、きちんと外部監査を入れれば防げる話なんですよ。
う
ん、
そうですよね、
確かにそういったケースもありますよ、うん、で連座制を入れるとですね、うん、何かこうね、相手の候補の対立候補のといったんですかね、うん意を組んだなんか秘書かなんかが入り込んできてね、会計責任者なんかが入り込んできて、うん、要するに適当に作ってサインをした、うん、それに連座制やられた、はめられてしまうじゃないかというね、うんうんうん、その1万回に1回ぐらい起こりそうなですね、うん、そういったリスクもですね、うん、ことさら言い募るっていうのはこれもおかしい、これはこれでおかしいんだけども、はい、ただそういったところもですね、うん、きちんとその外部の メスを入れることによってですね、うんうん、防げるはずなんですよ。だそれをやってるのがいわゆる会社なんですね、
う
ん、
そうですね、
これ株式会社であるとか郵便会社であるとか外部監査入れてますよね、うん、じゃあ、ライバル会社がじゃあ送り込んできますか、そんな人を、
うん
ね、そんな適当なですね決算書を作ってですね、うん何かこう、ね、会社法違反になるようなことをわざと仕組んで、ねはい、行われるなんてことを過去あったでしょう、うん、ないんですよ。
そうですよね、今度は自分たちだって首締まるわけですからね。
そうですね、うん、だからそういう点で言うと、うん、きちんと会社並みの扱いを政党にもすべきだということなんですね。
スターさんお話聞いてるとね、結局いつも思いますけど、自分たちで案作って自分たちでシャンシャンってやっちゃうと永遠に何ですかこの厳しいそのあたりをチェックするとか、もっとオンラインでデータベース化もっとちゃんとしていきましょうとかっていうことが、成立しないですよね、この状況がずっと続くと。
おっしゃる通り、うん、おっしゃる通りなんですよ、うん、だから自分たちで自分たちを罰する法律なんか作れっこないんですよ。
ですよね、このままでいくとね、
まあ、偉そうに私たちも言ってますけども、うん、上井さんも私もそんなの自分たちでできませんもんね。
そうです
ね、甘くなっちゃいますよね。
自分でやったら絶対甘くなる、
うん、
ええ、
うん、
これが普通人というもんなんですよ、うん、だからそういった時にはですね、うん、やっぱり、第三者委員会なりね、うんうん、そういう外部のですね有識者を集めて、うん、きちんと議論して、それも議論の過程もですね、うん、透明にしてですね、国民のチェックを受けて、うん、それをやっていかない限りこの問題絶対解決できません。
わかるわ。あのお知らせ挟んでなんですけど、こちらの外部監査が、少し聞いてきたというお話と、そのあたり含めて自治体がもうこちらも偉いことになってるという話、続いてこちらでございます。パワハラにセクハラ、自治体トップによるハラスメントはなぜ起きるんでしょうか。ここ最近自治体のトップによりますハラスメント問題が相次いでいるんですよね。読売新聞によりますと、岐阜県池田町は昨日、岡崎和夫町長が女性職員15人にセクハラ行為をしたとする第三者調査委員会の報告書を公表いたしました。また朝日新聞によりますと、愛知県東郷町の今田健二町長が複数の職員にハラスメント発言をしていたとされる問題について、第三者委員会による調査報告書でハラスメントを受けたと申告した職員なんと108人に上ることが分かりました。さあ、こういったことが起きる背景について須田さんにお聞きしたいと思いますが、須田さん、こうやって話聞くともうどえらい話ですよね、これもね。
そうですね、でやはりですね、共通点を見ていくとですね、うん、まあ、自治体トップっていうとですね、絶対的な、うん、その自治体の中では絶対的な権力者になるわけですね、はい、でしかも当選回数を、うん、長くしていくとですね、はい、やはりその、万能感といったらいいんですか、俺は何でもできるんだみたいな意識になってくる、
ね、うん、はい、まあ、おっしゃるようにその権力があって、当選回数重ねるとその万能感というのも須田さん、人間として生まれてくる。
で加えてもう一点言うとね、やはりこのハラスメントというのは、これ我々ね、あのウェインさん、我々も気をつけなきゃならないんだけども、やっぱり昭和の時代と今の令和の時代ではその基準が全く違うじゃないですか。
いや、それはおっしゃる通り、はい、
ですから、カイトアナなんか言わせると我々二人はもうハラスメントの塊じゃないかみたいなねところもあるんだと思うんですよ、
は
い、
だから今ちょっとニュースの下読みに行ってますもん、はい、もうちょっと帰ってくると思いますけど、はい、
でそういった点で言うとですね、やっぱりじゃあ何がハラスメントに当たるのかどうなのか、うん、この辺がですね、まあ、時代とともに移り変わってるんだけども、基準が私ね非常に曖昧になってるんじゃないかなと。
でもそれこそね、僕らサラリーマンやってるとね、須田さん、例えば会社の中で、まあ、そういうハラスメント防止研修というのをね、これ別にセクハラだけじゃなくてパワハラも含めてですけど、本当年に一度ぐらいは毎年あって、もう本当嫌というほど刷り込まれるのあるんですけど、自治体とかってそれこそそういうのなさらないんですかね。職員の方とかなさってると思うんですけどね、
ですから先ほどの話、冒頭の話じゃないけれども、やっぱりそれをやろうとするとですね、やっぱりその絶対的権力者であるね、自治体トップがですね、じゃあそれやろうじゃないかというね、理解了解というのがないと、なかなかそういうのが自治体の中で行われることが難しいという状況もあるんですね、
ね、これで実際例えば今回の池田町のですね、岐阜県池田町の岡崎町長の場合は、これまあこれも第三者委員会の方で、まあ、なんなら辞職相当だということがあって、今日ですかね、町議会に辞職願いを出すというお話だそうですけれども、このあたりは第三者機関の、まあ、ガバナンスが効いてるということでいいんでしょうかね、このあたりっていうのは。
そうですね、もちろんですね、この第三者委員会の意向というのが、大きく反映されたということになるわけなんですけれども、とはいってもですね、この第三者委員会そのものを設置しなきゃならないということも、その費用というのはやっぱり町民の税金ですからね。
そうですよね。
それはそれで、その都度やらなきゃならないと無駄じゃないのかなと私は思いますけどね。
東郷町の場合、これ職員に、アンケート取って739人にアンケート取った8割にあたる582人から回答があって、そのうち108人の人が、セクハラだったりパワハラだったりマタニティハラスメントとか受けてる。で、文言とか今手元にあるんですけど、もう読むのもはばかられるような結構ことを町長に言われてるって言うんですけど、このあたりとか町 町長どうなってたんでしょうね、その町の職員の皆さんとのコミュニケーションというのは ね、
ねえ、
うん、
あのですから誤ったコミュニケーションの認識っていうのがあったんではないのかなと、うん、要するに、このフレンドリーなというか親しい、うん、関係を構築しようとしたというところも、うん、場合によってはだから例えばなんかこうね、うん、それ見てみますと、うん、頭をポンポンと叩くとかね、
うん、
これもなんかハラスメントに当たると、
うん、
いうところで、うん、これやってる側としたら罪悪感全くないはずなんですよ、
うん
うん、だそういった点も含めてね、うん、やはりさっきね上泉さん言われたように、うんうん、要するに、何がハラスメントに当たって何をやっちゃいけないのかということを、うん、やっぱり年に1回ぐらいはですね、うん、やっぱりそういった研修を受けるべきだと思いますけどね。
で一方でね、群馬県の草津でありましたよね、町長にセクハラされたと言って、はいはい、実はこれが虚偽だったと、いうこともありましたよね。なんかそのあたりってのはもうまあ、町長室とかっていうのも、まあ、今オープンにしてらっしゃるとこも多いですけれども、密室であるがゆえに、なんかそのあたりお互いに証明しにくいところもあったり、そのありますよね。
で加えて、で絶対的な権力者ですから、うん、そういった被害を訴えにくい空気感環境っていうのも私はあるんだろうと思いますよ、うん、
でもこれ、ね、今後ね例えば、まあ、本当に自治体って大小含めてスタさんいろいろありますけれども、なんかこのあたりっていうのは本当に選挙戦のテーマになってきそうなんですけど、一方で無投票でなんていうケースも多かったりしますしね。
そうですね、あのやっぱりですね、山間僻地などへ行きますとね、立候補者がいないために、人口減少がいないためにですね、無投票再選無投票当選というケースが相次いでますよね。ですからなかなかですねそのあたりを争点にしてというかですね、議論して選挙をやるということも難しい状況なのかな。だからどうすべきなのかっていうことはやっぱり考えていかざるを得ない。ですからどうなんでしょうね、例えばそういった研修というのを、条例とかでね義務付けるみたいなことを やるべきじゃないのかなと。
今ちょうど海斗アナウンサー帰ってきましたけど、はい、海斗アナウンサーもおそらく入社して今何年だっけ、
3年目
になります。3年だけど、はい、おそらく毎年のようにこのハラスメント防止研修とかって結構、
そうですよね、
新入社員の頃からやってたよ ね、
はい、
でまあそれこそオンエアでいや私は泉さんにセクハラされてるんですって言われてもこれはこれで困ったもんですけど、結構お互いに気を使ってるところってのはどうありますか。
かなり感じますね、あの体育会の部活にいた時よりも、社会に出た時の方が皆さんもう気を使いすぎてる感じもするというか、なのでこう、上司から飲みに誘われなくなったりとか、やっぱりそういうちょっと気を使いすぎて寂しい部分もありつつ、でも何か起こってからじゃ遅いからしょうがないのかなとも思いつつ、
というのは須田さん、あの、ね、声かける方とかも、ちょっとそこはよくも悪くも躊躇するとこありますよね、こう気にし始めると ね、
うん、だからね私この間驚いたのは、とある番組でね、あの男性の出演者に対して誰か好きな女の子いないのって聞いたら、誰が好きなのか聞いたわけじゃないのに、それ自体がハラスメントだと糾弾されてね、えそうなのって愕然としたことがあったんですよね。
ちょっと待って、え須田さん、え男性の出演者に対して、
誰か好きな女の子いないのって聞いたわけですよ、結婚されてない未婚の方にね、
なるほど、
でそれ自体がハラスメントだと、集中砲火を受けたんですよ。
これは海斗さんどうですか。
まあ確かにプライベートなことを公の場で聞く、
ハラスメントです田さん、
それと取られるかもしれないですね、
ということを含めて、じゃあ何喋ったらいいのかってことになりません、これ。
だからもう喋らないでください。いやでも本当にあの特に何だろうな、あの多くの自治体のね町長さんなり議員の人もね、僕はちゃんとやってると思いますよ、信じたいし、で特にやっぱりあのそういう意識高い方っていうのは職員の方に対する声掛け一つとってもね、まあ、あこれ大丈夫かなと思いながら声掛けしてる方が、大半だと思ってるんですけど、こういうのが出るとなんかもう結局なんかね、特に年配の、町長さんとかってもう悪いイメージしかつかないですもんね、こういうのが1件2件また出てくると。
そうですね、ですから萎縮しちゃいますしね、ですからもうね面倒くさいからね喋らないでおこうとか、さっきの話じゃないけども、
そう
もう絶対飲みなんか誘うもんかみたいなね、いうようなところになって、要するにあのそのなんて言ったらいいんですかね、集団としてという組織としてですね、非常にこうギクシャクしたと言ったりですか、スムーズな組織運営っていうところも難しくなってくるのかなと思いますけどね、ま
あ、本当にあのどうやってこうね、あのそのあたりに折り合いつけてくるかなんですけど、須田さん寂しかったら僕がお付き合いしますから、
二人で行きましょう、
二人で行きましょう、二人で行きましょう、はい、はい、では、はい、後半戦もよろしくお願いいたします、
はい、はい、お願いします、
ありがとうございます。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずは政治の話題から、
はい、
毎日新聞によりますと、自民党の麻生太郎副総裁は23日午後、アメリカニューヨーク市中心部のトランプタワーでトランプ前大統領と会談しました、
うん、
トランプ氏が11月の大統領選で再選される可能性に備えて関係構築を図ったとみられます。
まあ、この会談の中でもですね、まあ、あの偉大なる心臓の、まあ、友人であるということで、まあ、安倍さんへのリスペクトも含めてということで会談あったそうなんですけど、今各国のですね、まあ、首脳がトランプ詣でをしているということですから、これ日本だけでなくて世界各国が今のバイデン大統領と以上にさらにトランプさんと会いたがってるっていうのは、うんうん、このあたりね、11月の選挙を見据えてということになるんでしょうね、はい、
続いては海外の話題です。読売新聞によりますと、アメリカ議会上院は23日中国初の動画共有アプリ TikTok について運営元のバイトダンスが最長で1年以内にアメリカの事業を売却しなければアメリカ国内での利用を禁止する法案を可決しました。すでに下院は通過していて、バイデン大統領が24日に署名し成立しました。
まあ、これで大きく今回 TikTok の件に関しては動きましたけれども、はい、このアメリカ国内でですね、中国とかですね、この敵対する外国の企業が管理するアプリの使用というのを制限すると同時に、まあ、これもう一つは今後ですね、その例えば選挙の運動の中でこの TikTokからですね、まあ、こういったフェイクの画像が出てくることとかも恐れてという安全保障上のリスクもということなんですけれども、はい、さあこのあたり大きな動きになってきたなというふうに思いますね、はい、続いていきましょうか、
はい、続いてはこちらの話題です。産経新聞によりますと、兵庫県尼崎市で2005年4月乗客106人と乗員が死亡し562人が重軽傷を負った JR 福知山線脱線事故は今日発生から19年を迎えます。 JR 西日本が現場に整備した追悼施設祈りの森では、昨日夕方から追悼の明かりが実施され、およそ750本のろうそくに火を灯して犠牲者を偲びました。
あれから19年かということを改めて感じると同時に、まあ、もちろんご家族亡くされた方にとってはとても長い19年だったと思います。あの以降ですね、特にあの鉄道会社安全運行というと改めて注意しているところもあってですね、その気持ちは本当に忘れてはいけないということを改めて感じますよね、うん、
さあそれでは続いての気になるニュースはこちら。朝日新聞によりますと、有識者で作る人口戦略会議は昨日、2020年から2050年までに全国の1729自治体の4割にあたる744の自治体で20歳から39歳の女性人口が 50% 以上減り、うん、消滅する可能性があるとする分析結果を公表しました。
まあ、これ新聞各紙今朝で報じておりましてですね、まあ、本当に世の中全体が本当に鉢掛けの社会になってくるっていうことがなんか現実としてこう数字を見ると出てくるなということですよね。少子高齢化ということに対策ってのは本当にあの時間がかかるものですし、今日の明日で何かができるってものではありませんからね、はい、このあたりの数字を見据えてその人口戦略どんな風に考えていくのかっていうのを考えるところですよね、はい、では続いていきましょうか、
はい、続いてのニュースはこちらです。毎日新聞によりますと、茨城県警は昨日、茨城県内の女性が経済アナリストの森永卓郎さんになりすました人物から無料通信アプリ LINE で架空の投資話を持ちかけられ、およそ7億円を騙し取られたと発表しました。警察庁によりますと、 SNS で投資勧誘を装う SNS 型投資詐欺では過去最も多い被害額ということです。
まあ、この件に関してはですね、あの森永卓郎さんの息子さんである光平さん、あの何にもご出演をいただいたり、この後ご出演いただく須田さんだったりとか高橋さん含めてですけれども、はい、本当にこの著名な方を名乗って、SNS 上で広告が出されて、まあ、実際やっぱこういう被害が7億円も出てくると、はい、本当にこれあの国を挙げてですね、どんな形でこれ規制していくのか、いわゆるプラットフォーム社に対してどんなメッセージ送っていけるのかっていうのは真剣に考えないといけないやろうなと思いますよね、
はい
はい、では続いていきましょうか、
はい、続いての気になるニュースはこちら。朝日新聞によりますと、大阪市教育委員会は昨日、 児童生徒らが使うパソコンなどの学習用端末を結ぶ教育情報ネットワークの保守管理に関する業務委託契約をめぐり不適切な事務処理があったと発表しました。本来必要な委託業者との追加契約をおよそ2年間行わず、追加分の経費およそ7億円も支払わずに業務をさせていたということです。
2年の間ってどんな調査をしてたのかなっていうふうに思いますよね、お互いになんですけれどもね。この後にどんなことがあったのかっていうのは改めて知りたいところですよね。はい、
続いてはプロ野球の話題です。スポーツニッポンによりますと、昨日横浜スタジアムで行われた DeNA 対阪神の試合は、2点を追う阪神が9回に一挙4点を奪い5対3で逆転勝利、今シーズン最多の貯金4で首位をキープしました、
ね、これ本当に9回 の本当に集中打でノーアウト満塁からということで大山選手にもタイムリー生まれました。あと押し出しありました、はい、なんか好調が続いてて気持ちがいいのと同時にこれどこまで続くのかっていうこと、はい、ね、今日お休みでございまして、また甲子園球場に戻ってまいります。引き続きお楽しみいただきたいと思います。